おはようございます。今井宝です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日の話題は
先日生き物文化史学会という学会を富山大学人文学部で開催したんですよ。
はい、
でそこで富山にやってくる渡り鳥の話があって、とても興味深くお話を聞いたので、今日渡り鳥のお話をしたいと思って、
お願いします。
開催された生き物文化史学会というのはものすごく面白い学会なんです。生き物についてのさまざまな知見を得て、人間とどんなふうに関係しているか、生き物と人間の関係について調べて発表していくような学会なんですけども、特にこの学会が注目されるのは、学会ってほら普通学者さんとか研究者の集まりですよね。
そうですね。
でもね、これ生き物とその文化に興味を持っている人なら、誰でも参加できる学会
ということで、
もう学者さんだけではなくて一般の人たちもたくさん、子どもさんたちも入っていらっしゃるんですよ。県内には多くの会員さんがいらっしゃいますので、もし関心がございましたら生き物文化史学会ホームページで調べて
そうですね、
なればと思いますけれども、でその時のお話なんですけれども、渡り鳥は一般的にその食べ物のこととか環境とか繁殖のために定期的に行ったり来たりする鳥のことですよね。
はい、
渡り鳥は大きく分けて3つの種類があって、夏鳥ですね、主にその繁殖のために日本よりは南の方から夏避暑のために日本にやってくる鳥ですよね。よく知られているのはツバメとかオオルリとかサシバなんかが有名だと思います。で一方で冬にその越冬のために北の方からやってくる渡り鳥ですね。有名なところではマガモとかマナズルとかオオワシとかですね、割と食用になるものも多いかもしれませんよ ね、
はい、
でもう一つですね、旅鳥と言われてるものですね。旅の鳥って書くんですけれども、これは日本よりも北で繁殖して日本よりも南で越冬するためにまさにこう日本を通過していく鳥ですね。こいつはあんまり縁がないわけですよね。
そうですね、
夏鳥もその冬鳥っていうやつも日本に留まってくれるわけですよ。こいつらの通過で、だけですので、縁がない鳥かもしれませんけども、シギとかチドリの仲間なんかにはこういうのが多いというふうに言われています。
はい、
よく出てきますけども、渡り鳥とか鳥渡るっていうのは秋の季語になってるんですね。
はい、
で一方で鳥カエルとか鳥雲にみたいなものは春の季語ということになっています。
はい、
まさにその日本の文学というのは、花鳥風月を読み込むわけですけども、花鳥風月の鳥、季節を象徴する生き物だということにもなると思います。
はい、
で当日富山市ファミリーパークの高橋学芸員さんが渡り鳥の話を本当に興味深くしてくださったんですけれども、富山県はどうもさまざまな渡り鳥の飛来の中心地みたいなんですね。というのは日本海側を南から北へ、北から南へ日本海沿岸を通過していく鳥とシベリアの方から内陸に向けて飛んでくる鳥がちょうど交差するのが富山県あたりみたいなんですね。それよりも北に行きますと立山が高くって交差できないんですね。
そういうことですね。
ですからちょうどいい具合の場所で、富山県は多くの渡り鳥を観察できる、素晴らしい土地だというふうにおっしゃっていました。
はい、
で渡り鳥っていうのは、方角を決めるのはどうも太陽の日周運動とかあとその地磁気ですね、どうもその鳥は磁石を持っているみたいなんですね。
はい、
ですからそういうふうなもんで渡りの日時とか方角を決めてるみたいなんですけれども、どうもね、高橋さんの話では鳥はやっぱその学習するらしいんですよ。毎年生きていると学習し始めまして、富山県内に来る渡り鳥の多くは例えばどこに呉羽丘陵があるかとか、どこまで行くと高い山があるかとか、でもそういうのを学習してまして英具合にいい感じで降りてくるっていうふうにおっしゃってました。
はい、
そういうことも渡り鳥をずっと観察されているとよくわかるそうなんですね。
はい、
本当に多くの渡り鳥を見る素晴らしい土地でもありますので、ちょっと空をご覧になったらと思いますけど、
はい、ぜひチェックしてみてください。どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。